毎週この時間は素敵な海のエッセイを音楽とともにお届けします、オーシャンドリームエッセイ。このコーナーでご紹介するエッセイは全て番組で募集させていただきましたオーシャンエッセイストの作品となっております。久しぶりな感じがしますね、このオーシャンドリームエッセイ。今日はですね、レギュラーエッセイスト涼太郎さん、お帰りなさいませ。涼太郎さんもお久しぶりですね。この涼太郎さんの作品をご紹介したいと思いますが、いつもね大人な渋いエッセイ書いてくださるんですが、今日はですね海をめぐる大人の男と女、その粋な関係と会話の方もぜひお楽しみください。それではお送りしましょう、涼太郎さんのエッセイです、アクアマリン。雰囲気の女性陽子はカラーセラピーに詳しい。人間は誰しもそれぞれ好みの色を持っている。その色の持つ意味がその人の深層心理を表していて、同時にその色を意識的に用いることによって心身ともに癒されるという。ブルーは私にとって特別な意味を持つの。だから海に潜ることは私自身に戻ることなのかもしれない。長年スキンダイビングを続けている彼女は夢見るような瞳でそんなことを言い出した。彼女自身のセラピーカラーは深みのあるグランブルーらしい。自分自身に戻れる海の色か。もっぱらサーフィンに夢中である私にとってのブルー、それはバランスを崩して大波に飲み込まれ、瞬く間に海の中に引きずり込まれて目の前が真っ青な泡だらけになる喪失感か、はたまた重力も感じないまま二度と浮き上がれないかと思う恐怖感かもしれない。いずれにしてもそんなトラウマが私の心の中には存在している。 私たちは互いに海に対して人一倍の執着を持ちながら決定的に相入れないことがある。それは波に対しての見解である。サーファーの私にとって波は豪快でなくてはならないものだ。ところが困ったことに、ダイバーの陽子にとって波は災いのもとなのだ。豪快な波のトンネルの中はスリル満点の別世界だぜ。私の誘いに彼女は諭すようにこう言う。私にとっての海の中は穏やかで心身ともに解放される別世界なのよ。海といえば波に挑むことしか頭に浮かばない私。しかし彼女にとっての海は本当の自分に戻れる癒しの世界なのだ。確かに彼女の話を聞いているとしっかり海と同化している。もしかして私は海の表面しか見ていないということなのか。海をめぐる三角関係、それに気づいた時、私の心の中で何かが少しずつ変わり始めていた。 なたのセラピーカラーは私と正反対のオレンジみたいよ。陽子が笑いながらこう言った。穏やかで内省的なブルーに対してエネルギッシュで外交的なのがオレンジ。道理で見解が合わないと思ったよ。住む世界が違うのかもな。どういうわけかこんなことをくしばしってしまった私。でも内心は寂しさと憧れが入り混じっていた。彼女と最初に出会った時の海の色、その透明なアクアマリンは私の頭の中に強烈なイメージとして残っている。そして鮮やかなピンクのウェットスーツで海に潜っていく陽子の姿はまるで人魚のように見えたのだ。一人の女性との出会いによって開かれた新しい世界。アクアマリンは陽子が教えてくれた私の新しいセラピーカラーなのかもしれない。そう思った途端、陽子との距離が急に近くなったような気がした。私のセラピーカラーってなんだろう。やっぱりブルー系かな。ブルーが好きですね。なんか物を選ぶときも赤、黄色、緑、青とあったら青を選んでますね。皆さんはどうでしょうか。良太郎さんからこんなメッセージ届きました。私たちは毎日さまざまな色に囲まれて暮らしています。普段気に留めないそんな色も実は随分いろんなメッセージを送っています。そして研究すればするほどその深いメッセージにさまざまな気づきがあります。それがカラーセラピーです。海も基本色はブルーですが、場所により時間により驚くほど色が変わっています。最近はいつもは青い海が赤潮で不気味な赤に変わっているのを見てドキッとしたことがあります。こうして人間だけでなく自然も色によってその環境の変化を示しているんです。そういうカラーメッセージにリスナーの皆さんももっと注目すればより豊かな生活が送れると思いますよ。ということでね、ありがとうございました。タイトルのアクアマリンは海の水っていう意味がありますけどもね、すごく綺麗な吸い込まれそうなブルーですよね。海はその色でもっても私たちを癒してくれてるんですよね。今日の素敵なエッセイサポートしてくれた楽曲、今日は癒し系でラインナップしてみました。まず1曲目はエンヤでカリビアンブルー、2曲目はアディエモスでビヨンドセンチュリー、そしてラストはメカーノでトゥー。澄んだ素敵な声でしたよね。